とうございます。
おはようございます。
はい、2011年5月の7日ですね。ゴールデンウィークもそろそろ終わりに近づいてますが、はい、まだ連休中の人もいるかもしれませんけれども、
皆様そうみたいですね。
いかがお過ごしだったでしょうかという感じで、第5回目ですね、始まってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日の相手は私、古谷恒平と
MC キャラと
斉藤市長国俊介と
はい、カオルです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日のお題でございます。こちら、今日のお題、統一地方選挙総括という感じで、行われた、ね、先般行われたばかりの統一地方選挙についてちょっと振り返っていって、選挙と若者みたいな話もしたいんですが、まあ、その前に恒例のパーソナリティの、1週間とか、近況報告ですね、はい、みたいな話でございますけれども、その前にツイッターで、SAKURADI 桜地と、あとブログは姫子さんの方が頑張って毎日じゃないですよね頻繁にほぼ日刊糸井新聞みたいな感じで、はい、更新して行っていただけるので、チャンネル桜のトップページの右側から入っていただいたらと思います、というような感じで、私からでよろしいですか。
どうぞ。
はい、はい、ですね、ゴールデンウィークはですね、何をやっていたかというと、アーケードの戦場の絆っていうガンダムのアーケードがあるんですよ、
はい、
で僕もともとジオン軍で少尉ぐらいまで行ってたんですけど、
はい、
ジオン軍はもう飽きたので、今連邦になってようやくゴールデンウィークに5兆になりました、
はい、ごめんなさい、全然わかんないんですけど全くわかんないんですけど。
あ、そうですか。
すごいのか。
5兆になったんです。
はあ、おめでたいですね。おめでとう。
おめでとうございます。
9000円ぐらいかかった。
9000円、
1回300円で2ゲームなんですけど。
え、何なんですか、ゲーム。
ガンダムのゲーム。
ガンダムのゲーム。
あ、ゲームセンターの
ゲーム。ゲーセンのゲーム。
ああ、なるほどなるほど。
そうです。
9000円突っ込んで、
だから30回ぐらいやって、うん、そうそうそうそう。それでまあそれはいいんですけどですね、ゴールデンウィークは特にどこにも行かずに、はい、いろいろ自分のことやったりしてたんですけど、あ、そうだ、告知っていうか、来週の木曜日に、
はい、
僕と山野車輪先生が、
はい、
去年からおたべりっていう番組をやってたんですけど、
はい、
それでいろいろ人とかを招いたりして語ってるやつを、
はい、
来週からですね、
はい、
チャンネルさくらさんに移植、
そう、すごいね、
はい、してやりたいということで、
はい、毎週木曜日。
いやいや、毎週じゃないです。
毎週じゃない。
不定期で1ヶ月に1回ぐらいですよ。
あ、はい、
それで来週の木曜日に、まださっきね、電話したら出てくれなかった、うん、ちょっと僕勝手に言っちゃって申し訳ないですけど、
車輪先生大体電話出ないからね。
木曜日のですね、夜9時半からチャンネルさくら移籍して、これ通算10回目になるんですけれども、
はい、
ここでやるのは第1回目なんですが、はい、通算10回目のおたべりをやって、それぞれ漫画本なんかなんかを10冊ぐらい持ち込んでですね、
はい、
お互いに批評するという、
うん、
おすすめ漫画というか、フェイバリット漫画をですねやるということで、また多分告知されると思うんで、
はい、
ぜひということで、まだ大丈夫ですか、時間3分ですね、
はい、
でアニメを見たんですよ。
アニメ
を見たんです、
はい、
それでどういうアニメかというとですね、風が吹くときっていう、
はい、
知ってます。
知ってます。
存じ上げませんね。
ですね、ザ、なんだったっけ、現代がね、When the Blow Wind かな。When the、あ、ごめんなさい。When the Wind Blows。1986年のイギリスのアニメです。
はい、
で、これね、今までずっと見たかったんですよ。僕アニオタなんで、もちろん知ってたんだけど、うん、ちょっと見る機会なくて、まあ某動画。某ニコちゃん動画に上がってるんで、
はい、
それで皆さん見れるんですけど、ちょっとこれ今からちょっとねネタバレ的な話をするんで、
嫌
だったらミュートしてください、
はい、ミュートしてください。
嫌なんですか。
見るかどうかは
ね、どういうアニメかっていうと、
はい、
核戦争が起こるわってラジオで言うんですよ。で、舞台がイギリスで、
うん、
なんかね60ぐらいの おっちゃんとおばちゃんが、
はい、
まあ、定年退職してこうなんか引っ越したんじゃないですか、その郊外の方に。でそのまあ、典型的な息子は都会に住んでるっていう典型的な中産階級みたいな典型的な普通の善良なイギリス人なんですけど、で、まあ、ある日そのラジオで核戦争が起こるわって言うんですよ、
うん、
まあ、冷戦時代の話なんで、
うん、
でどうしようって言ってその、まあ、人のいい おっちゃんが政府が手引き書を配っているって、 言って、手引き書には防空壕を作れって書いてあるぞって言って、なんかドアをこうベリって剥がして廊下にバッて立てかけて、防空壕だってドヤみたいなことをやるんですよ。で、あのこれがあれば大丈夫だよって言って、その奥さんが、奥さんと一緒に、でまあそのまあ風が吹く時っていうのはなん、どういう意味かというと爆風なんだよね。核の爆風のことなんですけど、それがまあ風が吹きましたと、まあその主人公たちの住んでいる町っていうか村はかなり離れてるので、まあ直接なんか火傷とかはしないんですけど、まあ結構灰が積もったりするんですけど、まあこっからなんですよね話が。でなんか
あの前置きでした。
ええ、前置き。それでね、あの放射線がね降るんじゃないですか、放射性物質が。で、あのまたそのおっさんがあの政府の手引き書というのを出してくるんですよ。で大丈夫やって言うんですよね。あのでなんか奥さんとかがどんどん具合悪くなって、頭痛がするわとかめまいがするわとか言うんですけど、
被爆してるん
です、気のせい、気のせいやって、でだって政府が大丈夫だって言ってるから、でなんか あなた足に斑点ができたとか言うんですけど、そんなん気のせいだと、なぜなら政府が大丈夫だと言ってるからみたいな。で雨水とかも普通に飲んだりするんですよ。でこの爆弾は広島や長崎とは違うんやでみたいな、同じなんだけど違うんやでとか言って、あので結局まあどうなるかという話なんですけど、あの要するに風が吹く時って何が怖いかっていうと、核の恐怖というよりも、あの事実を見ようとしないその人間のこう無知さというか、何が起こってもその おじさんが大丈夫大丈夫って、あそんなの気のせいだから大丈夫大丈夫、更年期障害だからみたいなこと言うんですよ。大丈夫大丈夫って言うんですけど、どう考えても急性放射線障害なんですよ。でなんか歯茎からこう血とか出てくるんですけど、あ大丈夫大丈夫って、全然大丈夫大丈夫って言って、本人も具合悪くなってくるんですけど、で最後はちょっとこうさすがに死期を悟る的な話になるんだけども、それがねすごく特になんかこうグロい表現とかないんですよね。人が死ん、あのうわって死んだりとかはないんだけど、じわじわと目に見えない放射線の恐怖というかに蝕まれていくある老夫婦の話なんですよね。それが本当にね、なんかこう核の恐ろしさとか放射線の恐ろしさも描いているんだけれども、描いているんだが、あの本当に怖いのはそのなんかそれをちゃんと見ようとしない人間、
知ろうとしない、
政府がでもそれは隠してるってことなんですか、その、あれを出してるってことは。
まあ隠してるっていうか、だって本当のこと言ったってしょうがないですよね。
まあその話を流してるのもその風が吹いてるってことですよね、その話自体。
そうですね、風説というか、一種のそういう意味もあるかもしれない。
多分そういう感じなんですかね。
でなんか大丈夫大丈夫って大丈夫大丈夫って、なんか
もうなんかそのご夫婦は結構もうお花畑みたいな感じな
ですか。いやでもその夫婦は、旦那さんは戦時中兵隊としてナチと戦ったりしたりするんですけど、要するにそのそんな経験は無意味だっていうことなんですよね。いくら戦争に行ったって言ったって、もう核はもう全く次元が違うんだよっていうことも、それも一応恐怖として訴えてたり、非常にね考えさせられるというか、悲しい怖い話。そう、今こそ僕風が吹く時って見るべきだと思うんで、某ニコちゃん動画に上がってますので、まあ本当はね DVD 買ってほしいんですけど、ぜひこれおすすめですという感じですね。すみません長くなりましたけど、はい、どうぞ。
ありがとうございました。
堀谷君でした。
はい、じゃあ僕の1週間といいますか、ゴールデンウィークにお休みをいただきましたので、あくまでも取材旅行に。
取材旅行。
こんなもうコーヒー豆みたいな感じで真っ黒くなってますが、
はい、コーヒー豆みたいですね。
確かに。いやまあそのハワイの方に行かせていただいたんですけれども、はい、で、そしてそこでまあとりあえず今回の目的は、もちろんワイキキビーチではなく、ダイヤモンドヘッドではなく、真珠湾の、にちょっと初潜入というか行ってきたんですけども、あの全然イメージと違ったのは、その本当に行く時までは、行って向こうで話をいろいろ聞くまでは、もうかなりこうジャップジャップで、もうされてるんだろうなというか、その博物館しかり、戦艦ミズーリとかもいろいろ乗ったりするんですけども、まあおそらく日本この野郎、日本、バカ野郎みたいな話ばっかりなのかなと思ったら、案外どこのその表展示物とかを見ても結構フェアにというか、意外に向こうはそのリメンバーパールハーバーの言葉に関しても、ただ単にその時の戦争にまあやはり高揚させるための、それはただ単の言葉だっただけであってっていうことをちゃんとフェアに教えてるから、それと本当にあの沖縄にある平和記念館もあるじゃないですか、の違いがすごいなっていうのを思ったんですよ。っていうのはその沖縄の方は日本、まあ日本側で言えばなんですけど、戦争はいけなかったっていう自分たちをものすごくこう しげするというか、
自虐って、
そう、もう自虐の泥沼にずっぽり進みたいみたいな感じじゃないですか、
はいはいはい、
もう浸りたいみたいな。
確かに。
でもやはり向こうは全然その、あの俺たちの戦いを誇るとか、
うん、
そのアーナーオブだったりするし、うん、なおかつその一緒に戦った、日本、相手だった日本に対してもちゃんと敬意を払っていると、
うん、
戦争を正しく捉えているなっていうのがあって、
戦士たちに敬意を払うみたいな。
そうですね、
ですか、
うん、だからそれがすごい収穫だったかなと。ハワイに行って真珠湾を見て、
ほう、
あとはその、まあ、話がちょっといろいろ飛ぶんですけども、はい、すごい中国人が多いなと、
うん、
ハワイに行って思ったのは。
あ、観光客ですか。
観光客ですね、
増えてますよね。
めちゃめちゃ増えてます。
そうそう。
でやっぱり、あ、まあ、こんな言うのもなんですけど、中国人嫌いだなって思ったんですよ、うん、すごい日本じゃなくてもやっぱり嫌いなんだなっていうか本当にもう、う
ん、あ、現地の人が嫌ってるんですか。
いや、僕が嫌ってるんですいや別に、ね、いい人も多分いるんだろうなと思うんですよ。もちろん付き合ったらね、分かんないですけども、でも旗からこう見たら、
はい、
僕はもう観光客で、
うん、
彼らも観光客で、うん、そのあのリゾート地にいる姿を見ると、うん、なんでそんな、例えばの話、
はい、
あのホテル の, あのドアマンの人とかに、
うん、
ものすごい横柄な態度で、
うん、
もううわーって、うん、俺たち金持ち中国人みたいな感じだった
り、うん、それ本当に金持ちなんですかね。
まあ金持ちでしょうね。
金持ちでしょうね。
多分俺の5倍ぐらいの年収は持ってらっしゃるなと思いますけど、
向こうの富裕層ですね、じゃあ、
でもそういう人たちが多くて、本当に日本の観光客と、他の国の中国とかの観光客全然違うなっていうのを見て、うん、まあ、お国柄の違いだけなんだと思うんですけど、まあ、やっぱり
育ってきた環境が違いますからね、うん、
なんかセロリとか食べそうな感じがしますけど。
そうです
ねえ、セロリ食べるんですか。セロリ食べるんですか。
曲の
曲の話です、ね、
ああ、なるほど、
すいません、ちょっと今日
分かりづらくてすいません。
ここあれ音楽やってるんで。
ああ、なるほど。
そうですね。あとこの、まあ、キョビコハンマー、
はい、
皆さんちょっと気づかなかったかもしれないんですけど、これを今日持ってきてるのは理由がありまして、
はい、
まあ、ピコピコハンマーといえば日本全国皆さん知ってると思うんですけども、はい、北野武っていうね、
はい、
人がいるんですよ、
はい、
知ってます皆さん、
うん、
足立区、
でそうなんですよ、足立区出身で、僕も足立区出身なんですけど、たまたまなんですが、はい、僕が中学校の先輩なんですよね。もう大先輩なんですけど、同じ
たけしの先輩なのか。
たけしが僕の先輩な
ん
です、
はい、
ビートたけしと、あと、自民党の鴨下一郎が僕の先輩なんですけど、同じ中学のっていう縁がありまして、すごいいろいろ本を読んでたんですけど、
はい、
でその中こう、ハワイに行く間に、うん、やっぱ本を何か何冊か持ってったんですけども、
うんうん、
その中であの武田常康さんの元皇族の方の本を買って読んでたら、
はい、
あの北野武との対談が最後に巻末収録みたいになってたんですよ、
うん、それは面白そうですね、
で旧皇族であるその武田さんと、
はい、
北野武の話っていうのを聞いて、
うんうんうん、
すごいあの意外とあのビート武ってすごく愛国心の強い人で、
うん、
ただすごくあの人はあのバランス感覚がすごいある人なんで、日本が好きだからものすごい日本日本日本日本って行くタイプじゃないんですけど、
うん、
でもやっぱりその感覚というか、こういったものを持って一緒に笑いにしたりもするけれども、うん、その中でちゃんとあるその日本人としての心を大事にしようみたいな部分の話があって、うん、っていうのはそのフランスとか海外に行って、
はあはあ、
あの外から使うよっていうのもちゃんとマナーで決まってるけど、
うん、
それよりも日本人がもっとこれをきっちり使えるよりももっと日本人がその外国人が見られて、
うん、
ああすごいな日本人って思われるのは箸をくれって言った方が全然これをうまく使えるよりも、
うん、
ああすごいさすが日本人ってなると、うん、でなんなら箸だけじゃなくて醤油もくれって言った方がいいっていう、まあ、まあ一流の冗談ですけど、
はい、
でも本当にああそうだなっていう、うん、その海外に行ったら海外に染まる人もいるじゃないですか。思いっきりアメリカ行ったらアメリカナイズをされてアメリカ人になっちゃう人もいるし、
うん、
でも日本をすごくこうう
ん、
あ自分はアイデンティティって日本人だなっていうふうに気づく、うん、そしたら気づいたらばそれを海外でどんどん出していった方が、
うんうん、
あの海外の人は逆にあ日本人ってすごいなっていう自分たちに誇りを持ってるなと、
うんうん、はい、バカよくなろうこんな感じです
っていうのがあってたけしってすごいなと。
そういう時ちょっと暴走してるからやった方がいいんじゃないですか。
そうですね、
バカよくなろう、バカよくなろう
今日こんな感じ で,
あのあれです、ね、これからこういう感じでお送りしようかなと。
古谷君に対してのツッコミのハンマーってことですね。そうですね。それ
はね。でもまあ油断してると結構いきますからね。
あ、私もですか。
気をつけないと。
気をつけていきますよ。
気をつけない
。ということでまあ、 そんな感じで、
はい、すごい一つ質問があるんですけど、はい、僕飛行機怖いから外国行ったことないんですよ、でいろいろ外国に行った人の話を聞くのが好きなんですけど、なんかあれですけど真珠湾記念館ですか、はい、それっていくらかかるんですか、
は
い、
値段
ね、お金が確か僕はなんかその、
あ全部すげえ
チケット、これ見せてくださいよ。
こっちはでもあれですね、戦艦アリゾナのメモリアル
です、ね、あアリゾナ沈んでるやつですね、
はい、沈んでるアリゾナの、
この白いやつは何なんですか、この中にあるんですか、
この下にアリゾナが見えるわけだ、沈んでるんですよ、ここの上にある記念館の中に入って、で下に沈んでる
んで、これ8時30分って何なんですか、
うん、8時30分の回です、
あ回が言った、あ分けてるんです
ね、分けられてますね、で結構人気があるみたいで、その日も前日に予約を取ったんですけど、最後の一人だったと、一枠を、
ナショナルパークサービス US デパートメントオブザインテリア WW2 バー、わかんねえや
ケラさんに読んでもらって、
すいません、
一応まあでもこの
なんて書いてあるんですかこれ
とりあえずこれはただ単に
その俺バカだからわかんない
まあこれただ単にそのここがやってますよっていうふうな、
あやってますよっていう意味
で、そうですね、まあこれはチケットなんですけど、そうですね、ここに行って、でここに、あそうだ、ここの話に戻るんですけど、人間魚雷回転が展示されてるんですね、ここには、で意外とでかいなと思ったんですけど、でもそこに目の前にまあこう回転があって、でガイドの人が説明をしてくれたんですけど、そこは日本で言ったら人間魚雷とか回転で、なんですけど、向こうにはスーサイド、なんだっけな、なんとかって
魚雷スーサイドアタッカーみたいな、
そうっていうふうに書いてあるんですよ、だからまあ自殺兵器だと、
自殺兵器ね、
でも確かにこうもう近くに触れるまで見れるんで、触ってやっぱこう見てみて感じてみたら、すごいやっぱ感情的にはここに入って、この小さなところに入って、で深い海の中で、でもこれでいけるかなと思ったら、もし自分がその時代に生きてその時代の人間だったとして、もちろん今の自分であったらば、もしそうなったらば行くっていうふうに今は言えるんですけど、でも本当に今ここで言うのは簡単なんですけど、そこをそれを目の前にして、本当にこのぐらいのちっちゃい窓しかないんですよ、でその中からこう覗くと、もう狭い、だ本当に人一人が寝て突っ込んでいく、ものすごい孤独の中、国を背負っていくっていうだけで、これは果たしていけるかなって目の前にしてみると、簡単にいけるなんて多分俺言えないなって思うし、だからこそその戦争をすごい、戦争が良かったとか悪かったって話以前に、人一人が死ぬことが結構やっぱ重いんだなっていうか、自分の命をかけてでも、だからこそそれができたその過去の先人の英霊の方々っていうのは、やっぱりそれだけで誇らなきゃいけない話だなっていうのをすごい感じた旅行だったんですよ。
これは最初の質問ですけど、いくらぐらいなんですか、
これが、その全てのガイドがついて、あとこの後戦艦湖とかも行くんですけど、それで全部で1人100ドルぐらいですね、1万円弱ぐらいです、
高
い、あそコースがいっぱいあって、全部行けるやつだとそんぐらいするってこと
です、ね、そうですね、
これだけで
100ドル、
これだけじゃない、
これとあとその戦艦ミズーリでガイドがつくので、でガイドが全部やってくれて、
まあだから8200円ぐらいですよね、
そんなもんですね、
で僕ちなみにハーツオブアイアンっていう、さっき休憩時間に話してましたけど、ゲームでアメリカプレイでアリゾナを作って思いっきり近代改装して地中海に派遣したら、イタリア空軍に沈められましたはい以上です、
はい、
ということで、なのでまあちょっとこれを持ってきて、僕は保守界のビートたけしになろうかなと、
バカ野郎になろ
う、そう
バカ野郎、
まあそういうおちゃらけがあったすいませんおちゃらけがあった方がいいかなっていう、はい、まあ、悲しい話もあるけれども、でもやっぱ前を向いていかない、あとこれも言いたかったんだ、もうちょっといいですか、
いいです、
そうこれちょっと撮ってもらえます、
はい、
これハワイの地元のお店が作ってる、そのこれの売り上げは全て、その義援金として送りますよっていうやつなんですけど、I love Japan、でこういうのがハワイってすごいケチらしいんですよね、ハワイ人ってみんな、すごいケチなんだけど、今回だけはハワイの人がみんなもう盛り上がって、でどこの店行っても募金箱があるんですよ、
そうです、
でもう東日本大震災のために、でどこのお店行ってもあって、結構 ちゃんとみんな入れてくれてて、うん、でも俺日本人がやっぱりみんな入れてるんでしょって言ったら、うん、いやもう地元のローカルも来たらやっぱり入れるって言うから、うんうん、
結構まあ日系の、まあ、移民が多いっていうこともありますけどね、
まあ、そうですね、まあ、でやっぱり日本の観光客がすごいやっぱお金を使ってくれてるっていうのも多分あるんですけど、うん、であってもその、案内をしてくれた人がその日系3世 の、うん、あの人なんですけど、うんはいうん、でも本当にケチなハワイ人がここまでやるのはないよ、すごいんだよっていう
心配してくださってるんでしょうね、うん、
って言われたのがやっぱ本当に世界に愛される日本だし、うん、そういう風にできている日本人がやっぱその中国人との違いだなっていう気がしますね、
これはいくらくらい、
まあ、ちなみにこれはですね
これシャツ
これが、これ19ドルですね、
じゃあ1600円
ぐらい、600円ぐらい、
はい、寺さん一つだけすいません、あのガイドは英語のみですかって、
いえあの日本語の、ガイドも来ていただいたりとか、あこっちのこれはですね全部あのやっぱり全てを知りたかったので、これは、全部日本人のガイドの人についてきてもらって、
プリーズラインナップアットザ、
それ以外はだい、まあ、外国の人もいましたし、
シアター5ミニッツプリー、わかんねえ
ということで、長くなりましたが以上です、
はい、ありがとうございます、
はい、運動中日記、はい、
はい、どうぞ最
後、はい、あのところで俺が出発前にあげた T シャツは現地で来たの、
もちろん来ました、
本当、その写真とか今日ないの、
写真はありますねありますけど、これ映るんですかね、
確認すれば、
携帯のあれ、じゃあそれでちょっとなんか小話とかしてもらっていいですか、
小話
じゃあその間に僕のゴールデンウィーク、
はい、
僕は特にまた被災地行こうと思ったんですけど、うん、ちょっと諸事情で今回行けなくなっちゃったんで、はい、家で、まあ、ベランダ菜園を始めまして、いろいろなんか植えたり水やったりしてたんですけど、
う
ん、
あいいっすね、
で、まあ、時間もあったんで、まあ、新曲とかも、
うん
うん、ちょっと作ったりしながら
1
週間ぐらいぼーっとしてたんですけど、でそこで気になるニュース、おとといぐらいでしたかね、あの、うん、鳩山が、
はい、鳩山が
勝手になんか謝罪を、うん、その先の、うん、中国に、
うんうん、あまた基地、
あの放射能の件ですね、
そうそうそう、汚染してすいません的なの勝手に、
あ
主席副主席だかなんだかと、
はいはい、
に勝手になんか、
うん、
まあ、別に謝んなってっていうことじゃないんです、なんで中国だけにね、
アメリカに謝った方がいいですよね東側ですからね、
うん、ごめんねっていうのは
カナダとかアメリカに謝った方が筋ですよ ね、
うん、だから謝んだったら中国だけじゃねえだろうっていう話だし、うん、
だからちょっとあの、うん、言ってるんですよね、うん、基本的に
言ってる、頭が言ってる、
言ってるんですよ、
うん、もうこんな時何なんだっていう、
まあ、勝手なことばっかりしますよね、
うん、やめてまでね、
そう
引っ掛け回しても、
で 25% 削減とか勝手に決める
し、ね、
あれ
普天間がとか言う
ね、
なんか全部ポッポがぐちゃぐちゃにしてるんじゃないかと、
なんかあの、
ね、
戦後の左翼でももうちょっとマシだから、うん、僕あの人左翼でもないと思ってて、うん、なんか
あれだから、うん、おぼったのおぼっちゃまくんですよね、
いやおぼっちゃまくんでもほらもっとマチな人いっぱいいるじゃないですか、小泉さんの息子さんだとおぼっちゃまだけど、うん、立派じゃないですか、
立派です
よ出てきちゃいけ NG の人ですね、多分
そうですね、なんで出てきちゃったんだろうね、
外出てあで写真がちなみに、
あ出ました、
出ましたので、
スキーアートは可愛いけど、そろそ
ろあこれ映りますかね、
綺麗綺麗、
はい、一応これこの T シャツ着てるんですね、
戦艦の上で着てんのこれ、
いやこれはあのビーチですね、
砂浜です、
はい、
あ見えた、
あ消えちゃった、
消えた、
そうこれビーチでこれ撮ってる時に外人すんげー集まってきちゃって、
うんうん、
なんで集まってきたんですか、
あ何書いてあるんだろうみたいな感じで、
あ、はいはい、
で結構あこっちじゃねえや、こっちかな、そうですね、
おかっこいい、
これはあのこの間、うん、あの卑弥呼さんからのちょっと暴走族風に撮ってきてくれというあのリクエストに答えまして、
あったんだ
すごいすごい綺麗に見えます、
はい、
消えた、
うん、でこれはなんかそのビーチのあたりの、まあこれを着て、もちろんワイキキビーチから、うん、あのホノルルの街を歩き回り、
俺らの感謝の気持ちを代わりに伝えてきてくれた、
どんどん、あとはそれを脱いでちゃんとあのホテル のちゃんと見えるようにこうかけておいたので、
うん、
あのお部屋をルームクリーニングしてきた人には多分かなり伝わってると思います、はい、
なるほど、
そうですね、でもこれは本当にでも逆に日本人の方がすごい見てましたけど、
あそう、
うん、やっぱり
皆さんも、ね、今日本人ってハワイに多いんですか、なんか観光客は、
やっぱその大震災の後の、うん、1ヶ月の間ぐらいはすごい減ったらしいんですよ、
自粛で、
うん、やっぱ 1日に4000人ぐらい来てたのが、うん、3000人かけるぐらいまで行っちゃったらしいんですけど、
それでも3分の2ぐらいはいたんですか、
まあ、来てたみたいですね、でもまあそれが今はまあ大体戻ってきてると、
あそうなん
です、うん、みたい
です、ゴールデンウィークでまたみんなが行くようになった
っ、そうですね、多分
なるほどね、
うん、あとやっぱみんな外に出て、うん、そういう風にした方がいいだろうっていう気持ちにやっぱ慣れたんじゃないですかね、う
ん、
そろそろ
気分が変わりますもんね、うん、なんかちょっと、
う
ん、
そうなんですね、やった方がいいですよっていうのもありますし、うん、決して僕が遊びに行ったからじゃないですよ、う
ん、そうですよ、大丈夫です。ああの斉藤さんは、
はい、僕はもう以上です。
さっきあの家庭菜園で、はいはい、どういう野菜とかを作って
る、何作ってるの。
僕はですね、ミニトマトと あとルッコラ。
ルッコラいいじゃないですか。
ルッコラ、バジル、
バジルいいね。
あとパセリ。
それはあのパスタに使うんですか。
そうですね、
おしゃれですね。村上春樹的な、なんか
おしゃれ。
僕がパスタ茹でている時にみたいな、なんかいいですね。なんか
料理得意ですしね、
まあまあそんな大したもんじゃないんで、
う
ん、
僕パスタを茹でると必ずくっつくんですけど、うん、なんでなんですかね、うん、
それなんか塩とか油とかちょっと入れてばいいんじゃないの。
くっつくんですけど。
混ぜればいいんじゃないの。
いや混ぜるの熱いじゃないですか、なんか。
混ぜるんだよ。あ、
そう。
やってんのよ。
僕向いてないんだな。向いてないんだ。
向いてない人もいるかもしれない、ね、はい、
混ぜるのよ。
なるほど。いや、ありがとうございました。
はい。
どうも。斉藤さん。
はい、じゃあ香織様。
はい。はい、あの私今日ちょっと話そうと思ってたのは、あの私ゴールデンウィーク中に沖縄に行ってきたんですけど、あの。あ、トラちゃんいますよ。
かわいい。
はい、トラちゃんいます。ひょっこり。
ね、
そうで。
はい、どうも。
ね、かわいい。はい。で、どうしようかなってちょっと思ったんですよ。でも決まってたし、うん、こういうなんかこうちょっと自粛ムードみたいなのがなんとなくあって、どうしようかな、でも決まってたし行こうと思って行ったら、すごい気分が良くなって、すっきりというか、で、うん、いろんなことをこう。頭の中で整理しながら考えることがたくさんできて、何しに行ったかってゆっくりしに行ったんですけど、
うん、
そうゆっくりしてなんか本読んだりとか、あとあのジャパニズム読んだりと
か、
おあのジャパニズム
の
ピック読んだりとかしました。
沖縄のどこに行ったんですか。那覇ですか。
いや、あの赤島っていう島があるんですよ。
赤島、
はい、
何ですかそれ。
あのね、那覇から船で1時間半ぐらいの
ところ。え、八重山諸島ですか。
八重山諸島ではない。
ではないけど。
座間味知ってる？
座間味諸島。
座間味。
ああ。
船でも本当に1時間とかで、すぐ飛行機とかじゃないから、そう。でそこであのシーカヤックに乗ったり、はい、なんですか。
いや、そこで船学に睨みを聞かせてくれてた。
そうですね。あの船、そうです、あの、尖閣のことを守ろうっていうポスターとかもありましたよ。
あ、そうそう、なるほど。
赤島にの、はい、なんかその民宿的なところとか。
そうですね、あのちょっとお友達みたいな。そう、舐めすぎだよね。
かわい
いごめん。そう、あのシーカヤック乗ったりとかして海に出るんですけど、
はあはあ、
ちょっとあのこれはちょっと不謹慎かもしれないんだけど、
はい、
あのこう漕ぐんですね、
は
あ、あのカヤックに乗って、
は
あ、パドルで漕ぐんですけど、
はあは
あ、波がすごい激しいところがあって、
ええ、
海すごい綺麗なんだけど、波これ怖いなって思うことがあったんだけど、
ええ、
もう津波とかもこんなもんじゃないんだろうな、怖いなとかなんか見ながら一人で考えちゃったりとかして、
はいはいはい、
そう、でもそんなことも思いながらなんかいろんなこと考えてね、過ごしました。ゴールデン。
ちなみにジャパニズムで一番面白かった記事は、は
い、まだ半分ぐらいしか読んでないんで。
僕の一番後ろにあるんで。
そうそう、まだ全然たどり着かないんで。そう、あまだあの車輪先生と古谷君のなんか対談みたいなの
があ
るんだけど、
はいはい、
全く分からなくって、なんかアニメの話みたいなのをしてました、
ね、
全然分からなくて、
ね、あれ苦労してましたんですよ。
すいません。でもなんか注釈みたいな米印でいろいろ教えてくれてたから、はい、それ見るんだけどやっぱちょっとよく分からなくて。
あ、ですよね。
はい、勉強してきますね。
すいませんね、
はい、1週間ぐらい。
はい、どんな、こんな感じですね。
そうですね。あとさっきあの、はい、平さんおっしゃってたあの話で、なんか靖国のあの靖国の優秀館にあるよっていう
書いて
ある
、はい、あ、書いてある、
そう。この間私も靖国神社に行ってきて、うん、あのなんか乗ってるやだすいません、はい、そう、靖国神社に行ってきて優秀館に初めて行ったんですよ。行ったことなかったんですよ、今まで。お参りはしてて、で朝殿参拝もして、
はい、
だけどまだ優秀館に行ったことがなくって、でもう全然回れないよ一日じゃんなんて聞いてたんだけど、やっぱり全然回れなくって、
うんうんうん、
こう2回 から行って3階に、あ、違う、3階で1階に降りるんですよね。で2階は割とこう歴史、戦争のこうなんでこう戦争になってたかとか、そう戦争の歴史がわーって書いてあって、うん、もう全部読みたくてなんかすごい一生懸命読んでたんだけど、もう4時にし、うん、4時半までです
ね。あそこ売店のアイスクリームが結構美味しい、
ね、あそうなんですか、うん、ちょっとそれ今度食べてみますけど。
あそっか、さっき 赤島って水島社長かなんか言ってたらしいですね。
本当ですか、
ええ、今ちょっと書いてあったんですけど、それちょっと僕それの動画は見てないですけど、
はい、ちょっと私も探してみましょう、
というような感じですかね、
はい、はい、
ありがとうございますはい、ちょうど霧のいい30分、9時半に、ね、はい、回ろうとしておりますので、本日の
本題
の方行きましょうか、
はい、いよいよお待たせしました、
はい、いよいよですよ、
うん、
統一地方選挙総括という感じで、
はい、
まあ、あと若者と選挙みたいな話もできればいいような感じですけれども、ね、あのゴールデンウィークの前にあの統一地方選挙がありましたよね。はい
はい
はい、ゴールデンウィークの前に統一地方選挙がありまして、
はい、
でそれでいろいろこう、まあ、議席が移動したりなんだりしたんですけれども、まあどのぐらいやりましたかね、全国の、ちょっと待ってくださいね、
はい、
都道府県知事選挙で どの県であり、あの東北の岩手、宮城、はい、それから福島は実施されていませんでしたね、
はい、
その後、首長選挙が、あって、あ、ごめんなさい、衆議院の補選とあと県の都市、県とですね、県庁所在地の、はい、市長選挙、津、三重ですね、高松、大分、長崎、さらに東京都区長選ですね、区の長ですね、あと、都議会議員もありましたよね、
はい、
あと市長選挙は全国で、市議選挙も全国で、知事選挙は北海道、東京、まあ、都知事選挙ですね、
そうですね、
神奈川、福井、三重、奈良、鳥取、島根、徳島、福岡、佐賀、大分ですね、で、あと政令市長選、札幌、相模原昇格しましたね、政令市にね、静岡、浜松、広島ですね、で道府会議員選挙ですね、あの 道議、都議、それから県議ですね、それは全国で、はい、あとその被災地は除いた感じです、あと政令市長、政令市の、市議の選挙とか、まあ、おそらく、まあ、もう当然ですけど町議会議員とか村議会議員もあったんでしょうけれども、はい、そういうすごい全国で、選挙が4年に1回ねありましたんで、それについての総括のような感じなんですけども、カオルさんがこれについて非常にウォッチャーというか、
そうですね、今回は
これをこう見せたりしない
です
この紙は、
あのなんかまず都知事選挙からなんか、
はい、
あ、その前に皆さんの町の選挙とかどうでした、うん、どうでした、
ちなみに僕は来週ですね、はい、
あ、来週、
まだやってないところもあるので、
うん、
区長選とその区議選は、は
い、
ちょうど今、
なるほどなるほど、
うちも葛飾区なんですけどまだですね、
あ、まだですか、
はい、で僕関係ないですけど、
はい、
どうぞ
自分のところはそれやってないんで、
はい、
お知り合いの方がその大阪で、
うん、
この間立候補なさって、区議選なんですけど、大阪の、まあ、ちょっと名前を出すのは控えた方がいいということなんで控えますが、はいはいはい、でもやっぱりあの東京にいると全く分かんなかったんですけど、大阪 の、うん、その橋本知事の維新政党の風はものすごい強かったと、
うん、
っていうのはその、
は
あ
は
あ
は
あ、本当に昔の2年前の、うん、僕が投票してしまった民主党の時の風と同じぐらいの、
う
ん、話で、それはでも本当にもうテレビマスコミも、
うん、
あんまりその橋本さんのことは悪く言わないらしいんですよね、
うん、
でなぜ、まあ、なぜかはもちろん分からないんだけれども、
うん、
そうなると例えば町で有権者の方に話しかけても、
うん、
ああそうなんだ、でもまあ橋本さんの方が良さそうだよねって言うけど、結局じゃあ
なぜかっていうことは言わないんだよね、
うん、でもその人たちに聞いたとしても、うん、その人たちも理由は知らないんですよ、うん、
政策とか知らないんでしょ、
うん、だけど橋本さんなら何か変えてくれそうだと、
うん
うん、面白そうだからみたいな感じになっちゃってるっていうのが、
うん、
まあ、その今回の話なんですけど、
うん、
選挙ってそんなもんじゃねえだろっていうのは、うん、その人もやっぱりすぐ感じたらしいですし、う
ん、なるほどね、
なんかでも教育委員会のことをなんかわーって言ったのとか良かったけど、
うん、いいところももちろん、
うん、
あって悪いところも多分あるっていうのは、
うん、
その党構想とかは、
うん、
僕はそこまで詳しくは分かんないですけど、やっぱり違うなっ っていうふうに思うんですよね、うん、
まあ、理由がね、なんかなんとなくいいからで入れちゃう人はね、入れちゃう人
で彼は結局そのどんどん話を、うん、あの2点3点させますからね。とこそやっぱり、うん、もう完全に白紙にするって一回言って、うん、またしばらく2日か3日したら、うん、でもやっぱり進めるって言ってみたりとか、うん、でそれがちょっとあんまり他の人たちからは、うん、もう飽きて来られたかなと思ったら、うん、今度いきなりじゃあ脱原発するって、
う
ん、この間言い出したじゃないですか、
う
ん、
あ、そうです。
なんか
なんとなく、だから本当テレビ芸人みたいな人だなっていうか、うん、新しいネタとかギャグをどんどん思いついて、うん、
まあ、昔
飽きられないようにしてるみたいな、
横山ノックとか見ましたもんね、うん、
だそれでそれでだからでも選挙って勝てちゃうのかなっていうの
が、まあ、でも東京も青島あのさんの都政は広かったし、いろいろそういうタレント首長みたいな人ってね、う
ん、だから
ひょこっと出たりしますから、
うん、それでまあ今回のこのテーマについて考えると思うと、うん、やっぱりこれ見てる人とか聞いてる人っていうのはすごくその辺を考えてると思うんですけど、う
ん
う
ん、なんかみんな選挙行ったのかな、
うん、
これ見てる人。
ちなみに僕我が町の話していいですか、うん、僕はあの千葉の松戸ってところに住んでるんですけど、はい、松戸は市議会議員選挙はもう統一地方選挙のタイミングではなくて去年からに終わってて、うんうん、今回やったのは、千葉県議会議員の松戸というかその松戸区というか、
うんうんうん、
からやって、定数が、7かな3、6、7で、はい、立候補が9人で、まあ、2人落ちるわけですけど、はい、落ちた2人は共産党と民主党、
うん、
でトップ当選が自民党ですね、
うん、
次が自転がみんなの党、
うん、
それから下ほとんど横一線ですね。だから、うん、9人、7人受かったうちの民主党は与党系が1人しかいない、民主党1人、うん、しかもその民主党は最後、うん、一番ケツで受かってるっていう感じで、うん、これ実は松戸市の去年の市議会議員選挙も、
うん、
定数が40何歩だったと思うんですけど、うん、2人ぐらいしか民主党系がいなかったんですね。で松戸市って結構こうリベラルな土地でして、うん、かなり国政を占うような、うん、千葉で3番目ぐらいにでかい町なのですが、うん、この結果から分かるようにかなり、与党は厳しいなと、逆にみんなの党が2人入ってるんですね、うん、7人のうちに、だから7分の2なんで、うん、かなりすごいなと。で自民党も同じく2人入ってまして、うん、かなりトップ当選に近いので、
うん、
自民党みんなの党がかなりこう堅調で、特にみんなの党の躍進がこのリベラル都市で目立つということは国政でも目立つかなという感じで、うん、あと公の明るいところは堅実に2つ取ってますね、
公、
は
い、明るいところですね、
公、うん、に明るいんで多分堅実に取って、これはまあ前回と変わらずぐらいですかね、はい、
だ
から
ファン票です
ね、ファン
票
決まってますか、うん、
だからこんだけこの松戸市ってね、市長が民主党なんですよ、
は
あ、で、小沢系の腹心の、うん、人なんです、
うん、
小沢系じゃない、ごめんなさい、部下田さんだから小沢とは距離がある人だけど、その人の腹心みたいな感じなんですけど、かなりリベラルな街なのに、うん、民主党がビリケツ、
うん、で、ひどいからね、
うん、市議もビリケツということは、うん、この一例から見ても首都圏でしょ、
うん
うん、ちょっときついかなというような、国政を占うような感じではありましたけどね、うん、はい、のような気はしますね、はい、
うちは渋谷区なんですけど、うん、
はい、
渋谷区誰に入れようかなと思ってインターネットとかでも調べたんだけど、
はいはい、
全然情報がないの ね、
うん、ですね、
統一地方選挙ってか区議会議員もそうだし、うんうん、区長選もそうだし、
はいはい、
だ私は誰に入れよう、じゃあホームページをちゃんと作ってる人にしよう。
あ、それ分かる分かる、
うん、まあ、ホームページも準備しないで立候補すんなよと思うんだよ、ね、何見て決めりゃいいんだよと思って、
すごい分かります、バカよこの野郎、
本当
バカよこの野郎、
本当だよ
バカよこの野郎、
ホームページぐらい作ってこの野郎、
そうそう、
なんかそれすごい分かる、
そう、なんかさ、立候補する人もなんかこうお願いしますとかすごいね、お願いしますとかやるけど、
うん、
何がやりたいかとかをやっぱそんなね、が選挙の車でね、うん、言われたって分かんないし、うるさいと思うだけなんだから、うん、せめてもうこういう時代なんだからインターネットにちゃんと情報発信しなさいよと思って、
結構こう、うん、高齢 って言っちゃ失礼だけど、うん、60とか70の候補の人って、うん、まあ、ちゃんと作ってる人もいるけど、うん、全く作ってない人って何考えてるんですかね、
でも逆に私その60とかの方で渋谷区の方でね、うん、はい、あの何名かちゃんとホームページがしっかりしたホームページがあって、うんうん、なんとか日記みたいな日記もちゃんと毎日ブログで書いてて、はい、何をしたかっていうのがすごくよくわかる方がいて、うんうん、で顔つきはあんまり好きじゃなかったんだけどあのだからちょっとどうかポスターの色もなんかバッグの色があんまり好きじゃなかったんだけどセンスはあれだけどやっぱりその何してるかっていうのを発信してくれる人じゃないと嫌だなと思って、うん、 ね、その人に入れたし、
なんかひどい人になると、うん、ホームページはないんだけど、うん、なんか一行プロフみたいなやつで作ってる人いません、なんか、一行プロフみたいな感じで、うん、なんか、うん、
こんな感じです
それは何なんですか、
イエーイみたいな、いやイエーイとは言ってないけどなんか わしはホームページは分からんけど、うん、とりあえずやったるでどやみたいな、うん、でもそういう人が現職だったりするんですよ、
それはだから現職の人がだ甘えてるんだよね、そうそうで、うん、甘えてるしこうだから選挙行く人もなんかもう分かんないから今までの人でいいやってやっぱ入れちゃう人とかも多いし、
だからネットから入ってくる票なんていらないんだでしょうね、多分、
だからもう
そんなのそこまでなくても分かると思って
るから
盛り上げようよネットで選挙
って、でもそれっておかしいですよね、うん、その自分が受かりゃいいんだったらば、うん、そんな人のために公のためにって出てくんじゃねえよって話じゃないですか、うん、っていうのはいろんな人に自分の言いたいことを聞いてもらって、うん、で投票してくださいっていうのが選挙であって、うん、その、うん、
それだと出る側の気持ちで特定のなんかあのそうがっちり票だけ押さえてれば、うん、あとは別にお前ら
いい、お前らにはいいよっていうふうに考えてるやつが、うん、だから本当に立候補するんじゃねえって話に
多いですよね、現職の結構年いってる人ってみんな、うん、まあさすがに東京都とかはあんまりないですけど、うん、ちょっとこう離れたような埼玉とか千葉とか、
うん、そちらの方とかそういう感じ
なんですか、そちらいやあのそういう人も
いや分かんないですけど、
いやなんかそういう人は結構多いですよでも現職で受かってたり、
うちの方はさ、うん、あの若い人がホームページないみたいな人がいっぱいいて、何やってんだよと思って、
うん、だから聞いてもらう必要ないと思っちゃって
る、そうだから自分でできないんだったら友達いくらでもいるでしょ、選挙とか出るんだから、いない
手伝ってくれるやつ
が、だって選挙出てんだよ、友達いなきゃ受かるわけないじゃん、
いや手伝ってくれるやってる人いますよ、
え誰、
あのね僕が知ってるのはね、うん、全然知り合いじゃないんですけど、うん、奈良県の天理市ってところで、うん、おばさんが一人で15万ぐらいの選挙資金でやったら、うん、受かったってドヤーみたいな、
受かったんだ
とか、大阪の枚方では、うん、あの50ぐらいのおっさんが毎日辻立ちして、うん、選挙資金とかポスターも人に頼んだ、うん、あポスターは業者貼る、うん、貼る、うん、あるじゃないですか、それで、うん、20万ぐらいで、うん、受かったって今3期目ですドヤーみたいな人いますよ
すごいね、
うん、いやそんな結構 そういうところあるんです
か、でもそれはさなんかこうちょっと地元の票みたいな、うん、地元の人たちにちゃんとこう知られてるってことだよね、うん、もう東京とか渋谷区とかもほんと無理だからね、
わかんないですね、
うん、でもこうやって情報を知りたいっていう人がいるんですよっていうのが、うん、その立候補してる人たちにも伝わってない可能性は、う
ん、いやいやそんなもんはさ情報を知りたいとかじゃなくって自分で発信しないとさ、まあ、
そうそう発信しなきゃいけない話だし、うん、かつその人たちからすれば、うん、どうせなんていうのかな、その芸人の発想じゃないけど、うん、どうせ見てくれてねえからみたいな、
いやそんな人立候補すんの、
うん、でもね
見てくれてないからっていう、
別に見てくれてねえんじゃねえかみたいにっていうのは、なんでかっていうとその、うん、これだけ、うんうん、まあ俺たちはそうではないけれども、あのこれだけやっぱ投票率が少ない、まあね、低いわけじゃないですか、
低いんだよね、
でやっぱ出る側からしてもこんなに低いとやっぱね、客が1人の前でやるより100人の前でやる方がいいじゃないですか、うん、でやっぱモチベーションが上がんない仕組みになっちゃってるのかなっていう気も、その中でだからモチベーションを持って、
うん、そしたらどうして立候補するの、
したいから
それさそれカンとかポッポとかの話になってきちゃうからね、またね、
でもちろんその全員が全員じゃないと思うんですよ、そのやりたいっていう気持ちがある人と、うん、あとはその例えばの話、俺みたいに、うん、あんまり詳しくないから、うん、そういうホームページを作ろうみたいな発想にいかない人もいるだろうし、
ちょっとよくやりなんですけど、うん、ホームページじゃないんですよね、正式にウェブサイトなんですよ、うん、ホームページって自分のブラウザのホームのことなんで、
う
ん
う
ん、
なるほど、
日本では結構間違って使われてる
じゃあちょっと
ウェブサイトですよ、
ウェブサイトね
家帰ってググってみますね、
すいません
ウェブサイトをさみんな、ね、ホームページ立ち上げないと、
うん、ウェブサイト、
うん、ウェブサイト、
はい
ですよね、
あのだからそれをしなくても受かっちゃってるから、
そうそうそう、だって
現状があるから、
50万人ぐらいの町でも、うん、投票数って多分1300票ぐらい取れば受かりますからね、うん、 40万人ぐらいだったらもっと少ないかも。1000秒ぐらい、うん、1000人ですよ。だって50万人住んでて1000人ですよ、
う
ん、
結構いけそう、ね、いけちゃいそうな気がします
よ
ね。
いやいや、いけるんですよ。
結構定数が多いの。
え、
その
定数も多い、
多いの。
定数も多いですし、うん、やっぱり投票率が今おっしゃったように少ないの で、うん、で50万人いたら有権者数が30何万とかでしょ、うんうん、さらに3割ってなったら大体8万人とか9万人の世界じゃないですか、うん、そうすると1人当たり、
う
ん、あの議員数が定数が50人だったら、うん、1000人とか2000人でいけるって感じなんですよね。
1000何百票とかですよね。
ちなみにさっきのアンケートの、はい、あれが統一地方選挙来ましたか、うん、1番行った 80%、
う
ん、2番行っていない 13.7%、うん、3番終わってない、あ、まあ、木田さんと斉藤さんタイプです、うん、それは 3.4%、まあ、この、ね、統一地方選挙って結構途中で辞職したり解散したりしたらずれちゃうので、うんうん、必ずしも統一ってわけじゃないんですよね、うん、で4番でね、選挙権がありません、未成年ですね、 2.8% という感じ、うん、
外国人かもしれません。
ああそれはある
その可能性
もそれはあります、というような感じで、うん、あ、もう一個ですか、あ、ごめんなさい、
情報の、
選挙の情報、候補者情報ですね、はい、候補者情報をどうやって知りましたかということですけども、はい、1番ネットもしくはツイッターなど、57.3%、はい、2番新聞や選挙候補、まあ、公的なものですね、うん、23.8%、まあ、はい、まあ多いですね。3番事務所に電話してます。
すげー、行
動派、
はい、うん、
2.5%、
うん、そんないるんだ、
はい、4番い、ね、政党顔で決めた
いるでしょ、そういう人、
はい、いるいる、情報がなさすぎて
ってのは、
この人は 16.3%、まあ、だから、まあ、政党で決めた人と顔で決まった人がどの比率か分かんないけど、
そうだね、そこちょっと後で聞いてみたい、
ね、もしかしたら公の明るい党でっていう人もいたかもしれない、
ね、あ、なるほどなるほど。
でもあれですね、やっぱ桜地見てる方は結構優秀ですね、うん、ちゃんと
選挙
にね、あの事務所行ってる人ってすごいですよね、
うん、事務所、うん、すごい、
何々事務所でございますって、あの私何とか申しますけれども、うん、お宅の候補の、あの政策を教えてくださいって言って答えてくれるんですかね、うん、
やってくれるの、
やってくれるの、
後日あの折り返してくれたり
します
。
あ、すごい、そうですか、いや、そういう候補は立派ですよ ね、
そうですね、
今度やってみよう、俺も、
うん、俺もやろう、
一番分かりんのはそういう風に直接行って
聞くのが一番、
本人いなくても、うん、支持者とかがいるんですよ、うん、
はいはい、
その人たちから聞いたやつって大概その人と、まあ当然イコールになるじゃないですか、意外と一番分かりいいのは突撃しちゃうの
だ、突撃、
いつも突撃します。
おー、さすが、
事務所ぐらい突撃します、
かっこいい、
すげー、
3人ぐらい断られ
た、なんか お前ら愚民に教える必要ないみたいなこと言うやつはいる
帰れ帰れ
あれですよ、公に明るい党は結構その
あ、そうですね、
お前は青年部かみたいな、
所属を言え、
決まってるからね、
青年部じゃないならダメだ、
いいんだろうね、新しい、
怖いなまず一回お題目を唱えろ
ちょっとあんまり公のあれは あれなん
で、あんまり、
はい、あの、
え、僕も後はつけられたくないので、
あの、あくまでね、あのブッディスト、ブッディスト、嘘ですけど、
ブッディズム、
嘘ですけど、まあ、とりあえず、あの、あ、カオルさんが、はい、なんか結構この統一地方選挙全般にこう、はい、ウォッチャーをしてるということで、はい、なんか都知事選挙の古川さんでした、
はい、
の話とかもちょっとなんかあるらしいんですけど、
そうですね、まずでもなんかその都知事選挙、
はいはい、
都
知事選挙ですね、やっぱりね、目玉ね、
はい、そうです、今回の、
はい、そうですよね、はい、
結構マスコミとかもすごい石原下げみたいな感じの、
もともと出ないって言ってましたよね、
そうですね、
で、あの渡見のあの人とか、
渡辺社長
が、渡辺さん
と、ビルから飛び落ちて死ねみたいな、お前らは死ねばいいんだみたいな、
また今日もね、ちょっとそこ殴るとこなんだけど生き生きじゃないの、
いや、だって本人が言ってた
言ってたからね、言ったから、ね、
本人がだってお前ら今すぐ飛び降りて死ねって、
あ、そうだよね、
言って本人が言ってた、
そういう教育をそうやってするんだよね、うんうん、あの社員にね、そうそうそう、社員教育をそうやってする方なん
で、でも愛情なのです、似合いみたいな
そうそうそう、だ結構なんかその政見放送見ました、
あ、見ました、一応、
都知事になりたい人はいろんな人がいるなと思って見てたんだけど、うん、その石原都知事がもうそのままあの、はい、当選したじゃないですか、はい、それに対して結構あのそのままなんかあの現状維持を望んだ人が出たんだっていう人とかもいたんだけど、うん、友達とかで、うんうん、私はそうじゃないと思う、
そうですよね、
う
ん、
もうだって、うん、投票数が、
はいはい、
都知事が260万票で、は
いはい、あ総数がね、
そうそう、はい、総数が、はい、で、東国原さんがそのまんま、はい、あの160万、はい、で渡見が100万、
あ石原さんが260万、
そうそうそう、
はいはいはい、で渡見100万もいったんですか、
100万もいったんでし
ょ、従業員とかが
従業員なのかな従業員多分そんなにいいと思ってないじゃない、
逆に従業員は入れないんじゃない、
うん、
そう、ね、嫌だから嫌いだから
だからもうどれだけこうねマスコミが、うん、あのネガキャンをして、うん、こう東とか、
うん、こうあの渡見とか、
渡見とかに
本当はあの神奈川県知事の増沢誠也さんが
自民党、
まあ、滑りで 滑るっていうかその入れ替えでくら替えして出るって話だったんですけど、
でもそしたらさ分かんない人テレビしか見てない人はさ、うん、もう東か渡見に入れるじゃん、
うんうん、まあ、下手したらその話になっちゃいますね、
うん、だから石原さん出てくれて本当に良かったよ、
まあ、でもゴミの中から一つ光るものが彼ですからね、もうそれしか
ゴミの中、
いや他ゴミが、ゴミの中に一つ光る石があるわけですから、それを選ぶしかないじゃないですか。
うん、
そ
う
です
ね、なんとか赤坂とかの話ですかそれは。
いやマック赤坂。
逆に彼はいいんじゃないですか。
俺なんかあの政見放送を見て、うん、あれマジなのかなと思って。
そうスマイル政党ですね。
スマイル党。
スマイル党。
うん、だから
すごかったよね。
まあでもあの人いつも出てきてるんですよね。
あそうです、ね。確かお金あるんじゃないですか。
あとドクター中松。
彼は富豪富豪なんで、あのあれはなんていうかのこう面白キャラというかそのいわゆる
趣味みたいな、
橋場製造秀吉的なその選挙の、それは今回の夕張市長選もありまして、
ありましたね。
ついに橋場製造秀吉が当選かと思ったら違いましたね。
なんか一回出ましたもんね。合格みたいになって、
学士してたじゃないですか。
あのかなりあの有力候補らしかったですけど、まあ橋場さんは趣味なんでね。
趣味。
選挙に出る趣味を。
まあそういう人もいてもいいと思いますけどね。
まあ、ちょっとお祭りですからね、
そうですね、
そうちょっと大きい選挙になってくると ね、
うん、まあ、だから本当はなんていうか、ね、供託金とかも1万円とか2万円の方がいいんですけどね、それが本当の民主主義だから、
うん、
日本はちょっと高すぎるので、うん、あれかなと思いますけどね、うんうん、
はい、
なるほど。
でそうですね、あのその中で一人古川圭吾さんという方が、
うん、あの何かを、あ 古川
さん、はいはい、あの字が汚くて読めなくてこう出られてて、あのポスター見た方上位って書いてあるんですよ、うん、
東京の人は多分見てるんじゃないですかね、
そうですね、
結構、うん、
そうでなんだこのポスターはと思って最初、
うん、
でちょっとネットで見たりとか、あとあの、はいはい、ツイッターですごいこう騒がれてて、でどんな人なんだろうって見たらな、ツイッターもされてて、
うん、
そうで政見放送を見たら、まだちょっと上がってるんで、もしよかったら YouTube とかで見てもらいたいんですけど、結構なんだろう、そうね、
うん、
もうガチでこうちょっと右っていうか右寄りの方なんだけど、話を聞いてるとね、でも結構正論だったりっていうか、
うん、でその方まともなこと言ってますし、
ね、そうでその方のブログとかもされてて、ブログも見たんだけど、結構厳しいこと書くんですよ、
うん、
私たちあのみんなに対して、
うん、
あのすごい厳しいこと書いてるから、ちょっとよくあのよかったら見てみてください、皆さんも見てみてください、
はい、
そう多分 見た方がいいと思う、
あ今見てます、
あ見てます、
はい、
そう、う
ん、いいですね、
うん、でなんかその方のページを見てて、あのなんだっけ、都知事候補の候補者の集いっていうのをやっていたらしいんですよ、あの討論会みたいなことを、あの候補者 あのほら石原さんとか、うん、東国原さんとか、あれ渡見さんとかは、はい、あのいなかった、そういうちょっとね、あの有名な人はいなかったんですけど、あの小池さんとかドクター中松さんとか、
うん、
あのなどなどで討論されて、ユーストリームでなんか生放送されてたみたいで、てかそういうのさ先に教えてよって思って見たいじゃん、そんな
やってんなら、
そうそう、
まあ、あの地震があったんでいろいろなんか、
あ、まあそれもありますけどね、
それはあるかもしれない、
そうなんですよね、だから今回その地震のこともあって選挙って感じじゃないよなっていう方々も結構多いじゃないですか、
はいはい、
青森県の友達がいるんですけど、はい、その方も あの今回桜寺で統一地方選挙のお話やるんだよって言ったら、うん、つうかこっちは選挙どころじゃないけどね、うん、みたいな、
ですよね、
うん、確かにそうだな。
今あの古川圭吾さんの公約を見た、はい、見てるんですけど、
はい、
ちょっと引用していいですかね。
どうぞ。
首都を守る、日本を守る、日本国は日本人のものです。今まさに攘夷を決行するべきである。東京から外国人を排除する。1、東京都の土地を外国人は買えないように法整備をする。2、外国人参政権絶対反対。3、いわゆる在日の通名の使用禁止。4、パチンコ店の景品換金禁止。5、築地市場は移転しない。6、豊洲にカジノを作る。7、高校無償化継続、学生の廃止。8、東京五輪はいらない。9、地下鉄と東映地下鉄の合併併合ですね。10、11、12と続いてますけど、あのこの1から7番目ぐらいまでは結構、はい、まあ直球ですね。
直球ですね、そう、うん、分かりやすい、ま
あ、分かりやすいですね、はい、うん、なるほどね、は
あ
は
あ、でなんかあのその方のブログでこういろんなアンケートに答えたよっていうのをなんか5、6個こういうアンケートにあの、うん、都知事候補がみんな答えたよっていうアンケートを紹介してて、
はいはい、
であの九条の会の
お、うん、
あの先週の引き続きじゃないんですけど、
井上久志、大江健三郎、
はい、
そうそう、軍家の足音が聞こえる、
そうです、
この国の時計を元のに戻してはいけない、はい、
で九条の会が行った、あの憲法九条に賛成ですか反対、あ、賛成反対、あの
改正に、
ね、そうですね、はいはいはい、そうです。であの古川さんだけあの改正した方がいいよっていう答えで、うん、
あと
その他は全員そのままで。
石原さんは、
石原さんね、答えてなかったかな。
無回答、
うん、無回答っていうか、なんかそう、
渡美も東も、渡美
さんは
五件なんですか。
あの東さんはそう、
東が五件なんですか。
そんな雰囲気
でした。あの人自民党から出るとか言ってたでしょ、
うん、
でも五件なんですか。
ちょっとごめん、もう一回見て、
まあまあいい、
ソースそうそうそう、
ちょっと今すぐにはできないけど、
そうそう、で
さすが自分のことしか考えてないやつはね、やっぱり。
あとは渡美さんは今ここで言うのは差し控えます、都民の皆様がいいと言えばいいしみたいなこと書いてあって、
あー、なんか
なんだそれと思って、
玉虫色の回答ですね。
そうですね、グレーですね。
5件メニューとか作ればいいんじゃないですか。5件
メニュー、はい、渡美
で198円とか、はい、199円とかでね、うん、まあそんな感じでしょうかね、はい、なんか他に都知事関係でありますか。次行きましょうか、じゃあ、
はい、
もう一つ、カオルさんが言っていらしたのは、はい、蓮舫の夫について
これは皆さん大好きな、はい、
大好きな
お話だと思いますけど、
はい、これはどうだったんでしょう。
目黒区から出馬されたんですよね、はい、で、全く話にならなかった、
ね、箸にも棒にも引っかからないような、うん、
はい、
本末候補
ですか、ね、でなんかその理由が蓮舫の夫ということを、がみんなに伝わってなかったとか言ったとか言わないとか、
アピール不足、
そう
もっと蓮舫を前に出せばよかったって、
でも最初はなんか蓮舫を前に出さないでって言ってたのに、なんかだんだんやっぱり出すみたいになって、
蓮舫の結局旦那さんって 村田さんって方ですか。
村田さん、
そうですね、
村田信之ですか、
はい、うん、
あのあ、そうそう、スキンヘッドの、
はい、ですよね、
うん、なんか売れない手品師みたいなね、
なんかこのなんか ゆりおか長距特急っていう芸人にそっくりですね、なん
かあの、はい、藤波の真似する
やつ、分かんないですけど、でなんかこの人のサイトでは、はい、一番上 のプロフィールのところに、はい、田原総一郎スタッフって書いてるんですけど、はい、何なんですかね。
なんか総一郎スタッフ、結構いろいろそういう
テレビか、
なんか、そうそう、
テレビのあれか
なんですね、うん、
はい、確か
やってるんですよね、
うん、はいはい、94年蓮舫と結婚って書いてます、
そう
どうでもいいって話、
へえ、
でなんだっけ、何位だったかちょっと忘れちゃったんだけど、はい、何位じゃダメなんですかとかこう言われちゃったん
ですね。そうだ、893票だったんですね。
そうそうそう、
あ、そうだそうだ、
うん、
ヤクザ、そうそう、ヤクザ、
ヤクザ票
ヤクザ票で受けましたけど、
なるほどね、
はい、
うん、まあ、一応京都造形芸術大学客員教授とか白鵬大学公務員講座講師、微妙だな、うん、なんか一応、まあ、
あ、そうそう、42位で、ね、そう、42でヤクザみたいな超ウケるとかやって
た、死にっていう、
そうそうそう、
ですっていう、
ですでしたね。
この人こそあれじゃないですか、どういうつもりで出たのかっていうのが 皆さん
全く分かんないよね。
出たいから
蓮舫の夫だからでしょ。
出たいから
蓮舫の夫だから受かるんじゃねえか。
そうそう、総大大学院なんとかって、うん、在学中から高野のインサイダーに出入りしプロのライターとしてって、これ完全にあれでしょインサイダーでしょこれ。あの高野さんってよく浅波出る人いるじゃないですか、いつも左翼のなんかこと言う人、まああれの弟子みたいな人なんですかね。
弟子
弟子なんとなくわかります。なるほどね。
落ちちゃいましたね。だからそんなに甘くないぞって。
ちゃんとね、見てるんで、見てる人がちゃんと見てるよっていう話で。
蓮舫の旦那アピールをもっとしてたら、もしかしたら
言ってたかも。
言ってないと思いますよ。
逆に今はだから蓮舫の、まあ、結構一般にも知られてきてるというか、あの姉ちゃん大したことねえんじゃねえかっていうのがやっぱり。
そうなんだよね。
なんで蓮舫さんっていつも喋るときになんか演技っぽい喋りをするんですか。
あの人は女優になりたかったんだ。
タレントさん。
だって元々そうなんでしょ。
元々女優になりたかったの。じゃあでも
ね、元々って言ったって今違うじゃないですか。
たけしのあれでね、水着でなんかネットとか入ってましたけどね。
ネットコマーシャル。そうそう。
なんであんなにこうすごい。台本読んでるみたいな喋り方するんですかね。
多分なんかもう全部覚えて台本読んでるつもりなんじゃないですか。あの
心がこもってないからです。
あの国政、
いや心はこもってるんですよ。変な風になんか地震の後にコンビニ行った時に全部品切れなんですかって言ってたから心はこもってる。心はこもってるんですけど、なんか、まあ、本当の意味ではこもってないんですけど、
う
ん、こもってる演技をする人、
ね。
だからなんであんなことするのかなって、普通に喋ればいい。
国会とか見てても答弁、
普通に喋れないんですかね。
やっときますよね、あれね。
普通に喋れないのかな。
それを見破られてる時点で相当寒いですけどね。
でもさ、気づいてないじゃん。しかもさ、東京都なんて蓮舫トップ当選させちゃったんだよ、もう。バカかと思ったよ、本当に。
いやでも なんで普通に喋れないのかな。普通に喋ったことないんですかね。旦那さんと喋る時も、うんうん、あなた
なんで
今日は
っちょっといい顔
って言うのかな。普通に喋ったことないんですかね。
42じゃダメなんですか。
わかんない。まあそんな感じで次行きましょうか。
はい、
あと香織さんがピックアップしていただいた話題が、4月2日のパレードがあったということですね。
あ、そうですね。それについては参加されてましたよね、カメラマンの。
おまるさ さん
違いますそれ今日のデモですね。
今日の最悪デモもありましたけど、
はい、あの4月の2日に若者からの投票が日本を活性化させるパレードという、はい、
参加された方も多分いるんです
ね。
そうですね、パレードという名前の、
はい、デモみたいな、シュプレヒコールって言ってましたもんね。
そうですね、
はいそう、をやっていたみたいなんですよ。
ああれだ、
私全然知らなかったんですけど、
若者からの投票が日本を活性化させる、はい、あ、チャンネル桜でやってます、ね、
チャンネル桜の、はい、
23、あ、ちょ、1ヶ月前ですよね、
はい、
4月のあれですね、頭ぐらいですね、
はい、
渋谷とかでやってた、
ね、渋谷とかですかね、はい、で、選挙の投票率が、若者の投票率がもう 50% 切っちゃってるから、もうう
ん、
もっと考えろよみたいな、
うん、まあ、でも今回の、うん、今日のテーマってなんかこう、うん、なんていうかな、これがメインではないけど、
うん、
に近い内容なんですけど、
こういったところですね、
若者の投票率なんで低いんですかね。
やっぱりもう興味がないんだと思うんです。
そうですね、
あとはだから、そういう選挙に行かなきゃいけないとか、こう自分の国を愛するとか、うん、自分の国をこう作っていくみたいな、うん、教育もされてないし、うん、例えば親も教えないし、うん、学校でも教えないし、うん、っていうのがどんどん響いてきてると思うんですよね。
よく言うのが、はい、その若者は年齢が投票率だ、うん、だから25歳だったら 25%、はい、30だったら 30%、はい、まあ、その上はちょっと分かんないけど、うん、そんな風に言われますけど、
うん、
なんでなんですかね。僕ね、2つテクニカル的な話と、うん、はい、はあ、そのさっき言ったその、うん、まあ、国家間みたいな話です、うん、テクニカルの的な話があって、
うん、
投票時間が7時から8時とかでしょ、
うん、
で、まあ、不在者投票もあるし、うん、っていうか、
まあ、期日前もあります。
やっぱり大学生とかでも、うん、僕大学の時に周り成人に興味があったやつもいたんですけど、
はい、
やっぱり行かなかったのはなんでかなって言ったら、うん、住民票を移してないとかね。
あ、でもそういう人いた、
うん、そういうなんか技術的なことなんじゃないかな、う
ん、なんか今日来てるお客さんで、
うん、
都知事選のね前に都知事選挙じゃあ行こうねとかツイッターでこう話してたら、
うん、
僕選挙権今ないんですって言ってね、うん、なんで引っ越してきたばっかりでとか言って、
あ、まだ移してないから、うん、
そしたら移して、うん、 ちょっと時間がかかる
みたいな。3ヶ月
ダメなんですよね、確かにね、
そんなの3ヶ月とかさ、うん、そんなこと言ってる場合じゃないよね。
まあでもそれだったらその地元のところの選挙区で投票できるように、う
ん
う
ん、それはできるんじゃない。
でもそれって請求しないといけないんですよ確か。
そうなんだ。
請求してまた自分で行くみたいな。だからネット選挙もないでしょ、うん、ネット、まあ選挙期間中はツイッターもブログも更新できませんみたいな、うんうん、そのネット選挙の縛りみたいなのがあるし、うん、あとこう書くじゃないですか、その選挙した時に、例えば紙ってこう仕切りがあって行くじゃないですか、うん、で候補者が書いてて、例えばこう「か」を「ちゃ」って書くじゃないですか、例えばね、うん、で鉛筆でいちいち書くのなんて、うん、あれやってるの日本だけらしいですよ。先進国ではタッチパネルでこう、うん、アメリカなんて、うん、タッチパネルでバッバッバッバッって、うんうん、ああいうのもなんか全部ねこう老人を前提にしているシステムなんですよね。だから若者が政治的に関心があっても、うん、その制度がそれをはまんでいるんじゃないのかなとも思うんですよ。なん
か俺はでもそれは逆の意見というか 逆ではないんですけど、うん、まあ、そういう多分側面もあるんですけど、うん、俺の感覚で言うと、うん、まあ、そういうのもあるし面倒くさいのもあるけど、うんうん、でもその面倒くさいの乗り越えていけと、そんなものはそんなのところに、うん、ごめんなさいね、文句を言っても仕方がないというか、うん、そういうふうに決められてるもんなんだからそれは守りなさいよっていう。
あでもタッチパネルぐらい、だってインドですらタッチパネルがあって、まあ、
そうだからそういうのも多分
インドはね、 IT 先進国、
日本だってそれぐらい、まあね、やってもいいと思うんですけど、まあ、だから時間が取れないとかっていうのもあるだろうけど、
でも期日前投票とかもあるんだから、そうそう
とかあるわけだから、
行きゃいいのに。
そう一番そこに、そのだから寝転んでる問題は面倒くさいだと思うんですよ、若者の特有の、うんうん、それよりも多分だから遊びに行きたいし、日曜日わざわざ早く起きていくとか、じゃなくだったらまあ面倒くさい。だから本当に心の部分で言えばそういう教育を受けてないとか、この一票で変わるのかなっていう、で変わったっていう多分思いをしたことのないじゃないですか、僕ら若い世代って。例えばまあ僕は二十歳から一度選挙は行ってるけれども、でも選挙に行って本当に劇的に何か自分たちの生活が変わったなとか、
分かんないからね、
っていうのが普段は実感でないっていうのは本当に政治とその選挙と自分たちの生活があまりこうリンクしてないからだと思うんですよね、うん、
じゃあやっぱり日本の若者の投票率が低いのは、そういうまあシステム的なことよりもやっぱり根幹にあるモチベーション的なもの、
気持ち的な
っていう感じなんですか、
ね、なんか僕あれなんですよ、この今日出させてもらうにあたってね、はい、その選挙に行ったことがないっていうやつが周りに何人かいたんで、理由を聞いてきたんですよ、なんでお前選挙行かねえのっつって、で一人はまず興味がないっていうのを言ってまして、まあね、あとは誰に入れても一緒でしょっていうのと、あとは俺一人が入れようが入れまいがそんな体制に影響ねえよと、っていうのがあって、
まあ、なんか言ってること分かるけど、
分かるんですけど
それ全部超わがままだから、ただの。
そうなんですよ。であとはその俺がそこで言ったのは、それ行かないことによって組織票のね、
その通り
濃度が高まっちゃって、
いいこと教えてあげたね。
そうなんですよ、って言ったんですよ、そしたら私別に創価学会が何もかも悪いとは思わないとか言われちゃって、あその子も別に学会でも何でもないんです
かって言ってもらえませんか、
す
ですね、
知り合いにも学会の子いるし別にそんな悪い党だと思わないん
で、 S か
S か
G でいきましょう、
いやだからあの多分若い人でも選挙、とか政治に興味ある人とかいるんですけど、今斉藤さんおっしゃったように、例えばエスカーだったりするんですよ、そのなんかあの
そうちょっと遅れてね、あの
なんか久しぶりってなんか
選挙前に来ますからね、
そうなの電話来るんだよね、
今度の選挙は公の明るい党に入れないってとか、あとあこいつもうもすごい熱心だなと、もう選挙以外にも政治のことなんか環境がとか、なん今の自民党、まあ自民党の時代だったんですけど、僕の大学の時は自民党政権がどうたらとか弱者がどうたらとか、こいつは見込みあるなと思ったら民政だったりするんですよ、だから、だからそうじゃなくてね、なんか普通の人いねえのかなと思って、
でそこでねその俺の友達が言ってたのは、そのなんでじゃあそんな行かなきゃいけないんなら、じゃあ義務化しろよみたいなことを言うわけですよ、
あ上から
そうそう行かなかったらなんか罰があるんだったら、忙しくても何でも行くから、でも別にそうなってないんだからいいじゃんとか言ってて、
それちょっと古川さんにめちゃ怒られますね、
それはだからあれなんですよ、だから、それをやっちゃうと今度 当選できなくなっちゃう、
うん、
組織票で上がってる人が受かれなくなっちゃうからそれやらねえんだよって話をしても、
うんうん、
でもその罰則がなきゃいかないっていう話になって、うん、じゃあ仮にね、うん、それ全部義務化したとして、
うん、
いやいやながら行って、うん、どこの誰かも分かんないやつに適当に投票したの、それはそれでどうかと思うじゃないですか、
うんうん、そうだね、まあ、でも、うん、私も実際20歳から行ってるけど選挙、うん、最初はもう自民党にいるときはいいやと思って自民党の人名前書いたりとかして恥ずかしいけどね。
立派じゃないですか。
いやいやだけどいやそう行くだけいいけど、う
ん、だって自民党に入れてたんでしょ。
入れてた。だけど政権交代起こるときはケラさんが言っちゃってたから私も言うけど、うん、私はそうそうなんかもう本当にはっちゃん、うん、あはっちゃんおずらさんの番組とか見ててもう本当に麻生さんダメじゃんとか思ってなんか漢字も読めないし北京の煮付けとか言うしとか思ってみんなの通り入れたの
み
あらま
な、
そう
略称み
そうそう
な、
みんな
だから書いてありますから、
そうそう日本略称みんなって書いて
ありますから だからそれででもまあおかしいぞって思って気づき始めてやっと選挙ちゃんと調べていこうって思うようになったから、
うん、
同
じです。で仲間ですね。
社民党とか民主党よりはまだマシだと思いますよ。
う
ん、みんな。
なんかもう
シ
ャってつくだけで嫌だったんだよ。嫌、うん、じゃん。
じゃあ民社党もあかんの。民社党もあかんの。
いい。
民社党は大丈夫。
いい。いい。いい。の。
あ、民社党は右です。もうないけど。昔のあれだけど。
そうだからそのぐらい分かんなくってずっとやってきてたから、古谷君にはいつも教えてもらって、そうありがたいんだけど、
はい、
そうそう。ね、そうだよね、
うん、俺もだから本当そう同じですよね、う
ん、だから若い人の気持ちも分かんなくないんだよ、
う
ん、
ちょっとはそうそうそう
だからそれをどう向けさせるかみたいなこと課題だよね。
罰則がある国って確かありましたよね、うん、オーストラリアだったかな、なんか
どっかの国あります
ね。何回か続けていかないとなんか公民権停止ダーンって食らってなんか分かんないですよ。公民権停止が何を意味するのか
も
分かんない
じゃん。でもそういうことすると若いもんって
うん、
そういう罰とかさ与えろとか言ってくるくせにさ、うん、罰とか与えるとさなんで養成もいいよ俺なんかとかさなるじゃん、
う
ん、
国なんでそこまで
そうだからそのなんか根本のさ、ね、考え方価値観みたいなのガラッと変えさせないといけないんだよね、うん、
そこは難しい教育
でね、教育が本
当にだからもう今、まあ、例えば3割 4割ぐらいでしょうかね。その40代以下だったらどのぐらいなんだろう、うん、45% ぐらいなのかな。
40代だから
40代以下をまとめてひっくるめたら若者っていうくくりだったらどのぐらい4割ぐらいなんですか ね,
そうですね。
確か4割ぐらいだったと思う。
誰かね知ってる人せっかくだからここに書いてくれたら、うんうん、
年代別に行って全部ひっくるめたらもしかしたら4割ぐらいなのかもしれない、うん、逆に4割もう言ってんだなっていう気はするますけどね、うん、その中にエスカとかその民生の人はいると思うんだけど、
うん
うん、にしても例えばほら、うん、アメリカあるじゃないですか、うん、アメリカの大統領選挙ってめっちゃ盛り上がるじゃないですか、
うんうん、そうですね、
でもアメリカの大統領選挙の投票率って毎回6割ぐらいなんですよね、
うんうん、まあだからズバ抜けて高いわけではない。
そうそうそう、日本より
はいいけどね。日本より低い時もあります。
あ、そうか。そう、
でも教育で言ったら学校とかで、うん、その議事選挙とかをやったりするんですよ、
うん、
学校に先生が新聞持ってきて、
うんうん、
今回はじゃあ共和党と一緒でやるから、
うんうん、
じゃあ学校の中で選挙をしてみましょうみたいな、
うんうん、
でも授業であんだけやってんのに、うん、日本の衆議院選挙より少ないんですよアメリカは。
あ、
大統領選挙なのに、大切な選挙なのに、
うん、
だから
結構、まあ、アメリカの人もさ、うん、お花畑の人多いよね。
そうですよね、
うん
うん、だからあながちなんかその選挙率が9割になることがいいことではないんでしょうね、多分。
でも例えば日本で見てるとなんか大統領選挙大盛り上がりみたいな、有名人が来たみたいな報道のされ方してますよね。
でも行ってる人 の, その情報の取る量だったりとか考えることだったりとかっていうのはまあすごくやっぱり日本人がそこ考えてるよりももっと深く考えてっていうのはあるのかもしれないですよね。
まあ
本当に自分たちの生活に直結してる感は、
そうですね、
彼らにとってはすごい高いから。
民主党と共和党じゃやっぱり政策が全然違いますからね。しかもあそこってセルじゃないですか、結構こう100票200票の差で ね州がひっくり返ったり、昔のその、ブッシュとゴアでしたっけ、
うん、
フロリダでもう何ヶ月もやって、
うん、
再選
挙、ね、
あれの差が結局800票ぐらいだったから、
うん、
800票で大統領決まっちゃうわけですよ。
すぐひっくり返りますから、
うん、だからまあそういう意味では、
うん、
だから 結局僕選挙制度のあれなんかな、選挙制度がもうちょっとこう競るような感じになっていったら興味を持つのかなとは思いますけど、でも日本と大して変わんないイギリスだってもっと多分意識が高いと思うんでね、
それ言ったらその行かない人たちのさっきカオルさんが言った話で言うと拗ねちゃってるやつが多いっていうか、
そうだね、ちょうどさ、だから自民党がずっと続いてた時代を知ってる若者たちだから、今ってもう民主党結構すごいからひどいから、それを見てあのまだ選挙権のない子供とかが選挙権があった俺行くのになって、そういう書き込みいっぱいあるじゃん、あのにちゃんとかでもソースにちゃん、そうそう、でも私本当にそう思うんだよね、なんか安定してるとそんなになんか俺が言っても変わんないやとかさ、あのどうせ俺が言っても同じか今のなんだっけ斉藤さん
一票入れてもそんな
変わんないとか、そうそうね、
まあでもその選挙っていうのがもともとそのね民主主義社会で勝ち取ってきたもんでしょ、フランス革命からこうなんかただこうはい上げるからどやみたいな感じじゃなくて、こう国王
ね、求めたんでしょみんなが、
国王をねギロチン台にかけて作ったものですよ、そこまでこちらもいっぱい市民側も死んでるわけでしょ、でなんかバスチーユ牢獄襲撃とかさ、なんかそういうとこから起こって政教徒革命だとかさ、アメリカ独立革命だとかっていうその血を流して取ってきたもんじゃないですか、だから日本はそういうのはまあね敗戦の時の普通選挙ですからね、普通選挙はまあ戦時中からいましたけど、女子もなったのは戦後ですからね、そういう意味でなんかこうやっぱりちょっと僕のなんかこういう言い方失礼ですけど、やっぱりちょっと民主主義国家として日本はやっぱり遅れてるね申し訳ないけど、意識がちょっと低いな、
低いですね、
その意識をどうしたらいいかって話なんですかね、やっぱりね、
そこにやっぱ尽きるんじゃないかな、
もちろんそのあのネット解禁とかっていう技術的なね、テクニカルなところも改善していくべきだけど、それでね倍になったりは多分しないと思うから、結局意識なんですよね、じゃあどうしていくのかって話なんですよね、
話が変わっちゃうんだけど、
はいはいはい、
あの世田谷区長選の話知ってます？
いや知らない、なんだっけ、あの小坂、
そう
小坂ねりと
5人出て全員無所属で出てたんだけど、あの、はい、それぞれなんかこう応援するな、何党が、ね、はいはい、そうそう何党が支持みたいなことやってて、あ、
はいはいはい、
であの結局保坂信人さんっていう
社民党で
しょ、社民党の方で、うんうん、あのなんだっけ、土井孝子の秘書とかやってた方、
社民党ね、
がなっちゃったんだよ、でね
保坂信人って参議院議員かなんかでしょ、
辞めたんでしょ、
辞めたんですか、
で、
それなんか一回浪人かなんかしてるんじゃないですか、
ね、気持ち悪いですね
とりあえず気持ち悪い
ね、みんなの直人じゃノブト、保坂信人ちょっとみんなググってくださいね、
保坂信人ってね衆議院選挙か参議院選挙の時に、選挙が終わってから、民主党だか自民党だかの議員がその選挙違反にして繰り上げ当選になったりした人なんですよ、結局
とそんな人が区長になっちゃってさ、
なんで区長になったんだろうね、
これはね、あのね、こうじゃない、自民党の元々の人を、自民党が元々応援してる人、まあ無所属なんだけど、はい、っていう人がいて、あともう一人、もともと民主党だった人がいたんだけど、はいはい、その人があの民主党を辞めて、で、あの辞めて、でなんかこう自民党の人が、自民党の人がってかな、うん、都知事がお前世田谷区長選出ないかって言って、で出たら票が割れちゃって、
あ、分裂したんだ、
そう、
まあ、保守分裂、与党分裂、
そう、
与党分裂か、
そうで、あの棚ぼた式に社民党の保坂さんが、
だって世田谷ってね、都内でも多分所得が高いだろうし、保守的だと思うんだけど、
でもね、いろいろだよ、いろんな、なんかそんな所得ない人、学生みたいな人たちもいっぱい住んでるし、フリーターみたいな人とかもいっぱい住んでるし、でそういう人たち、なんかだからちょっとそのね、
まだ共産党の方がマシだな、
出たよ
保坂より
の、そう、社民党
一番嫌いなんですよ、車輪刀って。
私も一番嫌いなんだけど、うん、なんかもう反原発とかすごい押し出してね、うん、言って、うん、でさ、区長レベルでさ、反原発の区にしますみたいなさ、
うん、こととか
言って、おめえに何ができる、当選しちゃってんだよ、うん、学士
下からにないよね、
う
ん、
そう。
ちなみに川崎には昔原子炉があったって知ってますか？
あ、知らない。
あの実験用の企業かなんか、うん、大学かな、うん、が作った、あのめっちゃちっちゃい出力が何キロワットの原子炉があったんですって、週刊誌に書いてました。世田谷にはないです、それすら、
うん、そうそう、何が言いたいのかがちょっと
分かんない。
でもね、あの渋谷区でも反原発がなんたらかんたらって社民党の人がなんかあの選挙カーで言ってたりとかして、まあ、本当なんでその区議会議員レベルの反原発とかさ、そんなね、耳障りのいい言葉とね、
ブームだから、
そうブームじゃん、反原発ブームじゃん、うんうん、そうそう、あれ今日反原発でも参加されたんですか？
渋谷でやってましたけど、あれなんか
渋谷でやってたみたいな、
ね、
帰りですか？
いや、してないです、
してないんだ。
いや、僕は、うん、あのあんな程度の低い反原発、芸能
って言いましたよ、
あんな程度の低いね、うん、デモに加担する気はないです。僕はちゃんとした生放送とか番組とか、
はい、
そういうちゃんとしたあれだったらいいですけど、はい、だって僕も別に言ってないし見てないけど、うん、どうせあれでしょ、
うん、
原発のことなんて考えてないでしょ。
そうだと思う。
お祭り騒ぎですよ、うん、だってなんかね、天狗の頭のみこしを担いでましたからね、
は
い、
なぜ
ですか？なぜっていう、
さっきひみこさんがすごい真似してくれて超うまかったよ。ちょっとやってみて、うん、ちょっとみんなに見せたい。
せっかくなんで、
う
ん、
やって。どうやって来たの？
あのね、あの原発やめろ、
タバコ
吸いながらですよ。
遊びじゃん。
ビビですよ、うん、で叫んで、
うん、
原発やめろ、はいはいはいはいつって、うん、あのみんな原発やめろ、原発やめろつって。
はい、ありがとうございました。ちょっと長くないんで。そう、さっきすごい真似してくれて超面白かったから。
なるほどね。
そうそう、皆さんね、なんか映ってたね、
うん、だからなんていうかな、こうあの社民党ってだからなんていうかな、こう、まあ言っちゃ悪いけどバカなんだよね、
うん、
一言で言うと頭悪いんだよね、
う
ん、
頭悪いし、
共産党の人は、
うん、
あのインテリなんですよ。
あ、出た、大好き。
いや、あの共産党はね、インテリでね、絶対自分の説は曲げないんだけど、うん、議論はできるんですよ、
う
ん、なぜならインテリだから、知識があってちゃんと勉強して、
う
ん、
そうそう、それ本当そうですよ。
社民党の人はね、バカだしね、話にならない。
話してもいや、もう怖いから、それ無理無理で終わっちゃうから、いや、うん、じゃあなんでって聞いても、うん、いや分かんないけど怖いもんみたいな、
うん、
でなんか社民党的な人の特徴はあの、うん、バンダナ。
それはさ、
偏見ですよ、ね、
偏見だよ。
バンダナで
差別って言われちゃうよ。
バンダナでサンダルで、うん、ちょっと緩い、ちょっとなんか、うん、ちょっと緩い服着るんですよ、うん、なんか綿 100% みたいな感じ、うん、朝の緩い、うん、テロッとした感じが着て、うん、ちょっとあのカラーバンドとかつけてたり するのが僕のイメージ、
うん、
結構ヒゲ生やしてる。
古谷君は割とピタッとしてるもんね、いつもね。
そうですね、いや、ダラッとしてる服も好きなんだけど、
はい、
あのなんかね、やっぱりバカなんだよね、社民党は、ね、
バカなんだよね。
だから共産党の人と喋るのは全然好きだし、
うん、
だから僕共産党好きなんだけど、
ブレないですもんね。
そうそう、
まあ確かに。
本当にね、なんであの党存在するんですか？
うん、でも共産党がさ、うん、トップになっちゃったらまたちょっと変わってきちゃう。
いや、トップにならなくていいじゃないですか。
あ、そう、
うん、ちっちゃい町の市長とかで
いい。確かな野党のままで。
そうそうそう。なんで社民党がね。
そう、社民党不思議ですよね。
不思議な、いまだにな、20年ぐらい前から社民党なくなるとかね、
うん、
10年前
瓦解するとか、
そうそう、社民党ゼロ議席かとか言ってるけど、うん、1とか2とか取るでしょ、うん、
しぶとく生き残れて
る。な、誰が支持してんのかなって言ったら、やっぱりバンと名前いてるさ。
あ、人たちが、
う
ん、
そうそうそうそう。
あ、でもやっぱね、夢を見る若者たちにこう取り入ったりも、やっぱほらピースボートとかでしてますから。
なんかあの、あのブログってあるじゃないですか。
あ
の女の人、ネッコのブログ、
誰、
ネッコのブログ、
あ、うんかん、
うんかん、うんかんブログのうんこさんが、うん、すごい褒めてましたね。
だから社民党狂ってるんだよ。
そうそう、
狂ってるんだよね。
そうで、あれですよ、みずぽの、福島みずぽの、あ、そろそろ質疑応答ですか。そうですね、
行きましょうか。
もうあと5分ぐらいですね。
はい、
はい、
じゃあなんか皆さん、あの意見で結構ですんで。
そうです、
どうぞ。はい、
あ、これはあれですね、ちょっと弾き語りみたいな
そんな感じでさ、こう朝の服着た人がさ、ギター持ってさ、よくなんか あのなんかそうなんアゼンボーの歌とか歌うじゃん、
はいね、アゼンボーの歌
ってあのなんか地主と資本家には負けるがみたいな話を、
はい、
うん、
あじゃ あよろしいですか、はい、あの、はい、私いつも不思議なんですけど、はい、よくテレビなんかで世論調査やってますよね、はい、その時の数あの何人に来ました何パーセントとかっていうの、うん、ほとんど 100% に何パーセントか入ってますよね。でところがその数の出してるその世論調査にはいとかいいえとか政治に関して自分の意見を表明してる人、この人たちは果たしてその選挙に行ってるんだろうか、でその選挙の投票率とそれからそういう世論調査なんかに出てくるその数の差っていうのは一体何なんだろうと思うと、その今の日本人っていうのは結構その権利は主張するけれども義務の方はやりませんよという人が多いんじゃないかと思うんですね。でこれはまあ古谷さん流に言えば日教組のあれになるんでしょうけども、ただそのやはりあの義務が権利というのは義務があるんだということを学校でもさっき香織さんもちょっとおっしゃってたように学校でもあんまり教えていない、で親もあんまり教えてない、今日雨降るからめんどくさいねとか、なんか食べに行こうかみたいな感じであれ流しちゃったりとか、でそういうのを考えるとですね、やはりその選挙に対するあのこれから日本をどう作っていくのかっていうことが非常にその元になるものなので、その辺をきっちりね、あの今後その学校教育でもそれからあの私たちの身の回りの人でもあのとにかく選挙行く当たり前、選挙行かないとあのさっきのあれみたいな罰則がある、もう取っちゃうよって、もう権利あげませんよぐらいのねことにしてもいいんじゃないかなと思うんですね。だからその政党云々とかっていうのは二の次にして、それより前の前段階の、 あの、まあ、民主主義じゃないっていうね、そのところから始まってるんじゃないかなっていうの気がして、それに対して非常になんか怒りを感じる選挙の旅ごとに感じてます、うん、そうですね、どう思われますでしょうか。
やっぱりあの世論調査の帰りっていうのはやっぱりあの僕家に固定電話があるんで、選挙の時にかかってきたんですよ、日テレかなんかから。それで小選挙区と比例でそれぞれ入れる政党を教えてくださいっていう女性のまあ多分バイトだと思うんですけど、まあ自由民主党とかいろいろ答えましたけどね。であの結局あれって固定電話ですから、あの非常に実態とかけ離れてるってのはよく言われることですよね。要するにこう今の若い人固定電話ってそんなに
家に入れてない、
もしか持ってたとしてもネット用だけに使っててそこに電話機が接続されているかって問題があるし、
私も持ってるけどあのいたずら電話がひどいんでコードを抜いちゃって、そうそうそうですよね、全然使ってない
です
ね。
だからルーターにつないでるだけの人って、が多いので、そういうその実際の生活に即してないので、携帯にかかってくることはないと思うんですよね。だから、そういうその、まあ、技術的な、
世論調査やったことあるんですけど、絶対に固定電話でかけまくるんです。
あ、いやだから相手がこちらが携帯ってことはありえないですよね。だから絶対固定にかけます
よね。世田谷区だったら世田谷区の人に超かけまくって、
なんか変数でなんかソフトでやってるんでしょ。
そうで、あの、その元々の番号が留守電とか、あの出なかったら3回ぐらいかけまくるんですよ、そういうソフトが。
だから僕は本当にあの昼ぐらいからね、ゲーセンとかに行くチャランプラな人間なんで、その時たまたま家にいたんで、ガチャって取って取られたんですけど、やっぱり普通の人はほら学校行ったりね、働いたりするから、 そこには反映されない。
だから結構固定電話にかかってくるのと、ね、家にいるのとおじいちゃんおばあちゃんが多いと、
そうです、
思うし、あとまあ主婦の人とかっていう、
あとマスコミは全然信頼してないですよね。
だから、いわゆるテレビ的な思考の人につながるようになってるわけですよね、
そうですね。
もう一つはあのやはりあの私の身の前でもあの政治に対していろいろ言ってる人イコール必ず選挙に行ってるかっていうと、必ずしもそうじゃないっていう人が多いケースがまあまあ見られるということ、
そうですね、
興味はあるけれども行かないっていう、
興味
は
あっても行かない、
文句だけは言うんですよ、
文句は言うことは、そう、
文句は言う、
言わない、行かないけれども、自分の言いたいことは言うわよっていう人が結構
多いですね、
多いっていうことですよね。
やっぱりそのほら戦前は大正デモクラシーとかで、尾崎さんでしたっけ、尾崎道夫正雄でしたっけ、なんかそういうその国民運動としてこう政治とかって言ってましたけど、 まあ、そういう時代もあったんですよね日本には昔あの大正昭和初期ぐらいまで、でそれがまあ戦争を挟んで戦後はこうただでこう連合国がどうやってこう与えられたんで、最初の確か一番最初の衆議院議員の戦後の選挙の時が日本で史上最高の投票率だったんですよ。そこからずっと戦後60年間一番最初の1回目が良かった、確か何パー 70何パーセント、
うん、80近いとか
ですよ ね, 近いですよね確か。だから皮肉なことに一番最初の出発点が一番高くてずっと下がっているっていうね、これが実態なんですよ。
そうだよね、うん、毎回第1回とかつければいいんじゃない
ね、ガキの使いみたいな感じで、
そうそう
だからやっぱり、まあ、その理由はいろいろね社会学的にもいろいろあると思うんだけれども、うん、あのもちろん今おっしゃったようにその、うん、さっき言ってるようにそのテクニカル的なネット選挙の解禁だとか、うん、あのかお茶とか書くその鉛筆でね、うん、そういうのも古いかったりするんだけど、それだけではやっぱり変わらないと思うので、うん、いろんな要素があるのでね、
うん、そうですね、複合、まあ、だから本当に何年もかかってどんどん落ちていってるわけだから、
う
ん、明日いきなりガンとは上がらないですけどね、でもこれを止めて横ばいから上がっていくようにはしないとですね、
うんうん、でも多分みんなが入れない分組織票が入れられちゃってるわけですよね、逆に言うと、
うん、だからそいつらはそれを阻止しようとしますよね、うん、
それが日本の政治のね戦後政治 の, あの組織票というかね、
逆に言うと投票率が
20秒ぐらいですけど、
ああちょっと炎上しました、
炎上、あ、ありがとう、あ、ありがとう、
もう一人だけ
投票率が上がっちゃうと、うん、そのね特定ファンのいる人たちが、うん当選できなくなって困っちゃうから、そういうのもやらない、
うんうん、なるべくやらないようにっていうふうに、
うん
うん
うん、
そういうこともあると思います、
ね、だから今までの日本の選挙って全部こうある組織とか団体の動員なんですよね、うん、土建とか農協とか土地改良とか郵政とかね、うん、
利権つながり、
そうそう、うん、全部動員なんですよね、
だそういうズルしてるんだよっていうのを多分知ら、うん、俺はそういうことを知って、あ、ズルがいっぱいあるんだなと、例えばその特定ファンの党もそうだし、ズルがあることを知って、
でもなんかだから自分に入れる人が分かんないからっていうのもあるんじゃないの、
うん、
考えがないっていうか自分に入れたい人がもう、
でも、ね、気づいたら多分そこで、あ、そんな風にズルされてたんだって思えば、
うん、でもさ言わないから分かんないじゃん、変えちゃっても、うん、でも公の明るい人とかは結構一人でもあれだ
と、ね、結構ね公の明るい人もそうです、労組とかもそうだし、うん、民主党の基盤のね、うん、自治労とかもそうだけど、うん、なんかこう、あの郵便局もそうだし、日教組もそうなんですけど、なんかこう、うん、例えばある地元の名士とか言って、うん、わしが千秒まとめたる系の、うん、みたいなこと言って、それで、うんね、まあ、実際は知りませんよ、それは監視してるわけじゃないけど、まあ、でも8割9割をまとめるんでしょうね、うん、でそういうなんかこう特定のやっぱり団体ですよね、日教組は例えばその社会党、昔の社会党に入れたり、うん、自治労は昔の、社会党にね、まあ、みんな社会党ですねあと逆に郵政とか 農協は自民党だったりっていうね、
うん、
ということですね、はい、はい、
じゃああ
、Q&A ですか。
Q&A ですね。こっちはコメントで卑弥呼さんが書いてくださる。
一応軽くやっておきましょうか。一応軽くやっておきましょう。
はい、5.11 日本復興の第一歩は菅内閣打倒のデモがあるんですね。
はい。
はい、5月11日の水曜日、
はい、
午後2時から衆議院第二議員会館前に集合の後、
はい、
議員会館前と首都官邸前にいてそれぞれ抗議行動を行い、
はい、
5時から憲政記念館行動において国民大集会を開催します、はい、私も行きたいな、行こうかな、
はい、
はい、で古谷君も、
あ、名前書いてますね、
はい、
ありがとうございます、はい
はい、7時までって書いてあるけど7時以降もやるよね、私7時以降
思われます、
まあ、はい、あんまりこ うっすら、
そう、わかります、
はい、
で、
はい、
はい、です、あの何かもう一方あのご意見ご感想とかいらっしゃれば、なければ我々が話を進めますが、
どうですか、
ぜひ
どうぞ、はい、
あ、お願いします、
あの臨機応変に延長は、あの、え、臨機応変、
あの、
お
お事件です、
はい、
まあ、選挙でもですね、テレビの放送がですね、
はい、
なんかその 選挙権を持ってる人を誘導させてるような感じがするっていうイメージがあるんですけど、例えばですね、あの自民党を叩いてたマスコミが今度民主党に変わっても叩き始める、そうすると今度みんなの党がなんかいいイメージでなんか放送してるような感じがするんですけど、その辺はいかがでしょうか。
うーん、私もそう思います、私は結構そのマスコミ 目って思ってるんで、私もそうはそう思います。だってみんなの党に実際入れたし、私
誘導されてしまったし、
なんかいい感じがしたんだよ。
そうでもマスコミって本当でもそれ、あのさっき話したその大阪の人の話になるんですけど、うん、そのマスコミって維新の悪口と橋本さんの悪口は言わないと、うん、っていうのは、まあ、理由は分かんないですけどね、うん、でもそういった風に彼らはやっぱりマスコミっていう個人は分からないですけどね、うん、マスコミっていう一つ その組織っていうのは、うん、なんか人を誘導したがるのかなっていう、う
ん、僕の思うんですけど、例えばアメリカだったらね、フォックステル 4大ネットワークのフォックスは保守、うん、共和党だとかの、うん、ABC はリベラル民主党だとかって色があるんですけど、うん、日本のマスコミってあんまりこう色がなくて、うん、ダーって神直人ダーって今度ダメになったら今度なんかみんなの党だとかね、うん、自民党だとか小泉だとか、このダメになったらこの民主党だとか、こう全部あれじゃないですか、うん、一つずつこう色をつけていったらいいと思うんですよね、うん、あの富士山系はまあ実際になってないけど、富士山系はあの保守で、うん、テレ朝はあの思いっきりリベラル
でいくぞとか。
でも新聞とさ、テレビ全然違ったりとか
する。新聞とテレビは違うんですよね。だからその辺がね、だからあのメディアもやっぱり成熟してないんでしょうね、おそらくね。
受け取る側がだから成熟していって、うん、いけばもっと変わってくるんだとは思うんですね。本当に
今はなんか全部こう同調というか、全部左といえば左だしね、全部同調があるんで、うん、ひどいですよね、うん、いうような感じですね。
ネットを使える人ばっかりなんですよ、はい、おじいちゃんおばあちゃんとかはどうしても情報のソースが取れるので、うん、
来週って何でしたっけ。
来週はね、在日問題だよ。
あ、そうなんですか。
そうで、あの山野先生と、え、違うでし
ょ、違うでしょ、
来週。そうだよね、
そうなんですか。
山野先生と、はいはい、古谷くんと、はいはい、私と、はいはい、くるんさん、はいはい、でお送りします。
はい、じゃあ来週は在日ということですね、はいはい、在日とか、まあ、在日韓国、はい、朝鮮
山野先生詳しいですもんね。
もうそれはもう専門家ですから、
ちょっといろいろお話伺いたいな、
は
い、
そうですね、はい、あと残りはあ、はい、じゃあ、ということで来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、どうも
すごい仕事